http://現代.imedia.jp/articles/print/868 週刊現代賢者の知恵。2010年7月21日水。週刊現代。全国民必読。長生きしたければ病院に行くな。余計な検査は受けない方がいい。病気を作るだけだから。人間ドックが二次がんを引き起こし、肺がん検診を受けると寿命が短くなる。医学部教授、有名医師、医療ジャーナリストがあえて指摘する。肺に影が、胃の数値に異常が、そんな所見が出て、一瞬頭が働かなくなった経験はないだろうか。精密検査の結果を待つ精神状態は思い出したくもないはずだ。このストレスこそ、病気の源である。検査で体調がおかしくなった。廊下をあるがままに受け入れ。痛み、苦しみがある時以外は、病院には近づかない方がいいのではないか。私はそう考えています。現在71歳ですが、11年前の還暦の時に妻ともども決心して、健康診断やら人間ドック、血液検査さえもすべてやめました。そして、そうした検査のストレスがいかに重かったかという子、とに気づいたのです。私たちの日常は、とても穏やかなものになりました。拓殖大学学長で経済学者の渡辺俊夫氏は、柔らかい口調でそう話す。愛煙家の渡辺氏は、40代、50代の頃は年に1から2回、人間ドックを受けていた。だが、ある時ふと、そのおかしさに気がついたという。例えば、検査で肺に異常な影があると言われたとします。その後、細いファイバースコープを飲まされて、生検生体組織診断。患部の一部を切り取って調べる検査があります。こうした検査自体が苦しいし、その予後はもっと辛い。結果が出て再検査。また生検をして、さらに結果を待つ。働き盛りの人でも、この間、生きた心地のしない時間を過ごして凄まじいストレスを受け続けるのです。歳を取れば、検査でなんだかの異常値は必ず出ます。加齢とともに、異常値の出る頻度は確実に高まっていくわけですから。症状もないのに検査によって病気を探り出すような愚かなことはやめようと決めたのです。やめれば穏やかな体感に必ずや目覚めますよ。早稲田大学池田清彦教授。渡辺氏と同じように、早稲田大学教授の池田清彦氏62歳。生物学。も、検査は不要。という信念がある。40代の頃、初めて内視鏡で胃の検査を受けさせられ、50代でも便潜知検査で陽性だからというので、胃がんやら大腸がんの検診を受けさせられた。がんはなかったのですが、そういった検査そのもので体調を崩したんです。後で、何もないのに俺の腹はかき回されたのか、と腹立たしくなってね。そうやって具合が悪くなってからかな。門外漢だった医療のあり方とか、余計なことを考える余裕ができたのは。それで、いろいろと調べたり考えたりするうちに検査そのものにより懐疑的になって、一切受けなくなったわけです。がん検診で寿命は伸びない。日本の年間死亡者数は約114万人。そのうち約34万人が、がん、で亡くなっている。無論、日本人の死因のトップだ。それだけに、医学界や医療行政も、がんの早期発見、早期治療を至上命題に掲げ、一般的な健康診断から始まり、人間ドック、がん検診を奨励している。脳ドック、メタボ検診なども一般的になった。定期的な検診は健康保持の鍵。私たちは漠然と、いや、心からそう信じきっている。しかし、その常識は本当に正しいのか？医療統計学などの専門家で、新潟大学医学部教授予防医療学の岡田雅彦氏はこう言い切る。実は、がん検診の効果を真っ向から否定するデータが存在するのです。結論から言えば、がん検診などの検査を定期的に受けても寿命は伸びません。それどころか、寿命を縮めるという結果すら出ているのです。新潟大学医学部岡田雅彦教授。岡田教授の有データの講師は、約20年前にチェコスロバキア当時で行われた 肺がん検診の実効性を調べるための大規模追跡調査だった。この調査では、健康な男性を集め、年2回の肺がん検診を3年続けて受けるグループと、検診を受けないグループに分けて観察した。検診内容は、胸部レントゲン写真と核単細胞心顕微鏡で胆の中のがん細胞を調べる方法だ。3年間の観察終了後、その後の健康状態を調べるために、さらに3年間、両グループの人たちに年1回ずつの胸部レントゲン検査を受けてもらい、肺がんの発症率を調べた。結果は驚くべきものだった。普通に考えれば、きちんと検査を受けてきたグループの方が、そうでないグループより肺がんになる割合も、死亡率も少なくなるはずです。ところが、結果は逆でした。検診を受けていたグループの方が多く肺がんになり、より多くそれで死亡していたのです。それだけではありません。この調査では、あらゆる死亡原因に関するデータが集められていましたが、肺がん以外の病気で死亡した人も、検診を受けてきたグループの方が明らかに増えていました。つまり、肺がん検診を受けると寿命が短くなるという結果になったのです。前出岡田氏。この調査結果は当初、単なる偶然、何かの間違い、などと、多くの専門家の批判にさらされた。だが、同じ頃、先進医療大国のアメリカを含む各国でも同様の大規模調査が行われ、全く同じような結果が出たことで、大勢は決した。つまり、肺がん検診を受けると寿命が短くなることが実証されたのだ。日本人だけが信じる嘘。一方、日本では世界とは逆の流れが起きていた。チェコスロバキアの調査から10年ほど経った頃、厚生労働省の研究費による調査が行われた。その結果と結論は、マスメディアにも大々的に発表された。毎年、肺がん検診を受けると、肺がんによる死亡率は半分になる、と報道されたのである。この日本の調査は、検診を定期的に受けるグループと、受けないグループに分けて追跡調査を行ったものではありませんでした。肺がんで死亡した人が、過去3年間に検診を受けていたかどうかを調べただけの不完全なものであり、そもそも調査の目的が肺がん検診の有効性を証明する、ものだったのです。毎年の肺がん検診で、死亡率が半分になるというのは、明らかな嘘です。前出岡田氏、肺がんだけではない。例えば、日本人に多い胃がんについても嘘がまかり通っている。日本の専門家が胃がん検診の科学的根拠に挙げているいくつかの調査データは、この肺がん検診についての調査と同じスタイルで行われたもの。岡田氏はそう断じるのだ。日本人間ドック学会による人間ドックの現況、8年版によれば、人間ドックの年間受診者数は1日コースが全国で約280万人、2日コースが約25万人。日本人の検診進行を如実に表す数字だろう。欧米には人間ドックという考え法そのものがない。目的もなくただ漠然と検査を行ってもコストがかかるばかりで無意味、という意識がその根底にあるからだ。冒頭の渡辺敏郎氏は、人間ドックに通っていた頃の心理をこう述懐する。一種の確認恐怖症になっているんですね。検査で数字を確認しないと気が済まなくなっている。しかも、健康を確認したくて検査を受けていながら、その一方で異常値がないと逆に落ち着かないという矛盾も同時にはらんでいるのです。こんな心理は人間ドックを受けなければ生まれません。行けば行くほど二次元に。こんなデータもある。OECD 経済協力開発機構によると、1年間に病院に通う数字を各国で調べたところ、日本は 13.4 回でトップ。福祉先進国と言われるスウェーデンはわずか 2.8 回だった。スウェーデンは、治療よりも生活習慣などの予防医学に力を入れている。一方、日本は何でもかんでも病院に行き、検査を受ける。病院や人間ドックで陽性密検査と判定されたからといって、すべてが直ちに治療が必要というわけではないのです。正常と言えないまでも、放っておいて構わない異常もある。ところが、陽性密検査と言われて病名をつけられると、そのストレスから体調を崩してしまう人も少なくないのです。前出岡田氏、 人間ドックの検査で特に問題視されるのは、レントゲン検査だ。会社や自治体などで行う一般的な健康診断では、胸部 X 線写真は1枚だが、人間ドックでは2枚撮る。また、食道や胃のレントゲン検査では眼検診が7枚なのに対し、人間ドックは8枚以上。当然、放射線の被曝線量は多くなる。食道や胃の場合、人間ドックの被曝線量は通常の眼検診の4から5倍。胸部レントゲン検査と比べると、800倍前後にもなる。そのため人間ドックを毎年受けている人たちは、二次がん医療が原因となって起こるがんになりやすく、そのことが人間ドックで見つかるがんの割合をさらに押し上げてしまうという傾向もあるの。です。岡田氏、がん発見後の治療も問題だ。岡田教授が続ける。腫瘍にも種類があり、そのまま放っておいても進行しないものも数多くあります。ところが今は、すぐさま強制的に切除などの治療に移る。治療前に悪性腫瘍かそうでないかを病理医が判定するのですが、実はその判定も主観に頼る部分が多く、必ずしも科学的とは言えません。ですから、それが本当に必要な治療だったのかどうか、わからない部分があるのです。がん治療の大前提とされている早期発見、早期治療というキャッチフレーズも絶対的なものではなく、科学的根拠はないという。前述のチェコスロバキアやアメリカのデータがそれを実証しています。また、X 線による被曝や薬の多投与など、現代医療の過剰な検査と治療により、たとえその病気が早期発見によって治ったり、症状が収まったとしても、薬の副作用などで別の病気を起こしている現実があります。総合的に見れば、がんの早期発見、早期治療が人の一生の健康にとって絶対とは言えないのです。岡田氏、人間ドックに入った方なら経験があるだろう。すべて正常数値。ということはまずありえない。前述の人間ドックの現況には、全受診者の 90% 以上が何らかの異常数値を指摘されている、と記されている。人間ドックはある意味、病気のお墨付きをもらうために行くようなものなのだ。東京足立区で長年在宅医療に従事してきた柳原ホームケア診療所所長の川任明医師も、こう話す。従来は正常の範囲だった数値が、近年では国の生活習慣病対策に合わせて異常、や要注意、に引っかかるようになっている。黄信号どころか、青信号の点滅や点滅前でも異常や要注意になってしまうのです。地域医療で数多くの健康相談を担ってきた。天理よろず相談所病院奈良県、元副院長の今中隆信医師も、過剰な検査の弊害を憂う。人間ドックで癌が早期発見されることがありますが、ドックで見つかる癌は緊急性のないものばかりだということを見落としてはいけません。緊急性のあるものは、ドックにかかる前に発現しています。ところがドックで一度でも癌細胞が見つかったら、緊急性がないにもかかわらず、すぐに治療を受けたり、経過を見る場合は、定期的に検査を繰り返すことになる。がんが悪性に変化していないか日常的に怯え、医者から大丈夫です。と言われるまで、大変なストレスの下で暮らすことになるのです。レントゲン検査の危険性については前述したが、他にも、苦しい検査はたくさんある。がんの生検の傷がいつまでもじくじく痛むことがあるし、肛門からカメラを入れて検査する大腸へのファイバースコープ挿入は、大腸の大きく曲がっている部分に管を通すために熟練を要するので、未熟な医師がやれば受診者にとって非常に大きな苦痛となる。これらのストレスが、本来は健康だった人を病人に変えてしまうケースが少なからずある。現場の医師たちは、そう力説してやまないのだ。近年騒がれるようになったメタボ検診も、疑問だらけだ。読売新聞の医療担当記者で、メタボの常識、非常識、の著書がある田中修一氏が指摘する。メタボリックシンドロームの診断基準は8つの学会が共同で決めていますが、根拠に説得力がないため批判的な意見が数多く出ています。メタボ検診では血圧、血糖、中性脂肪などの値を測り、そこで引っかかると投薬となることが多い。つまり、基準が厳しいほど、製薬会社は薬の需要が増えてありがたい、わけですが、 その基準を作る研究室には、寄付金という形で製薬会社から巨額の研究費が流れているのです。メタボ検診は無意味。メタボリックシンドロームは、もともと高度な肥満が社会的に問題視されているアメリカで生まれた考え方だが、それ自体が病気を指すわけではない。また、日本人にとってこの検査がどこまで必要なのかも不明だ。田中氏は、アメリカよりその基準を下げてまでメタボ検診を行う必要性は、ゼロではないにせよ、かなり低い、と言い切る。オビツ産経病院埼玉県川越市、名誉院長のオビツ良一医師も、懐疑的に言う。昔は総コレステロールが 250mg/dl より上だと危険とされていた。それがいつの間にか 220mg/dl まで引き下げられています。かつては健康だった220から 250mg/dl の間の人は、今や異常な治療対象者です。220mg/dl という数字の根拠は極めて不明瞭で、どなたかの陰謀のようなものも感じます。同じような疑問は、高血圧の治療においても言えるだろう。血圧が高いと判定される人は、人間ドックの全受診者の半数を占めている。それらの人々は、通院して血圧を下げるための高圧剤を飲むことになる。しかし、薬でいくら血圧を下げても寿命が伸びることはない。むしろ副作用で短命になってしまうことさえあるという。その恐ろしさを、前出岡田教授が指摘する。長年飲み続けた人は、心筋梗塞、自殺、事故などで死亡する割合が高くなっていることが分かっています。理由は様々ですが、ある種の高圧剤はコレステロール値や中性脂肪値を上げてしまう予期せぬ作用があるのです。自殺や事故が増えるのは、血圧が下がりすぎるためではないかと推察されています。これらは副作用ではなく、血圧を薬で強引に下げたために起こる反作用と言うべきでしょう。類似の現象が、糖尿病の薬にも認められています。病院は必死で異常を探す。さらに、日本特有の検査付け体質は病院経営と不可分に結びついていると語るのは、前出の読売新聞記者田中修一氏だ。日本は CT や MRI といった高度な診断装置を備えた病院が非常に多い。高価な機器なので、せっせと稼働させないと経営が立ち行かなくなる。そこで検査となるのですが、患者の方も高度検査装置のある病院の方が安心だという思いがあるのでしょう。その結果、世界でも類を見ない検査付け医療が横行しているというのだ。検査も治療も医者任せというのでは、かえって病気になる。そうアドバイスするのは、諏訪中央病院長野県茅野市、名誉院長の鎌田稔医師だ。病院は見過ごしを一番怖がるので、とにかく必死で異常を見つけようとします。大概の場合、異常な影がある、と、まず言われます。そこから精密検査になりますから、普通の人は、次の結果が出るまで不安でたまらない。受診する側も、自分に必要な検査がどんなものなのかを自分で考え、その検査の数値の意味を知る、くらいの知識が必要です。また、過剰な投薬には注意してください。例えば軽い高出血症で投薬を始める病院はおかしい。無駄な投薬は二次健康被害の可能性も生みますし、薬依存や薬漬けの恐れもある。いくら早めの治療が必要だと言っても、軽い高出血症や糖尿病には投薬は必要ありません。まず必要なのは、生活指導です。人間ドックを行っている病院で病気を掘り起こされ、系列病院で治療する。そんな構図を指摘されても仕方がない病院は確かにあります。検査は頻繁に行うのではなく、本当に必要な時に必要な検査を受ければ十分なのです。諏訪中央病院鎌田稔名誉院長、前出の帯津良一医師は、人間ドックは受けたことがないし受けるつもりもない。という。本当の健康は、数字には現れないという。いつもと違うな。という感覚は、食べたり、体を動かしたりする中で気づくもの。その声を見落とさないようにするには、何よりメリハリのある生活をすることです。昼間は一生懸命汗を流して仕事をして交感神経をピリピリと刺激する。仕事が終われば完全にリラックスして副交感神経を働かせる。 こうした切り替えの意識が自律神経を敏感にさせ、体の異変があった時にその声を聞き取るための感を鋭くさせるのです。健康は、病気を恐れながら得られるものではない。病気の存在を忘れる時にこそ得られるものだろう。つまり、病院で検査を受けていれば安心、という考えは幻想なのだ。長生きの秘訣、最高の医療とは、過剰な健康志向に縛られずに生きることなのかもしれない。